エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
8月が終わり、そろそろ9月になりそうな昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
飲酒運転っていうのが、まあダメなんですけど、自転車も同様にダメですよってなってるじゃないですか、最近は。
そうですね、もともとダメですよ。
まあ、もともとって言ってもさ、どれか、まあ、わかんない。ね、20年前はどうだったか知りませんけど、まあ、なんとなくさ、免許があるものは、だったものが、いやいや、自転車もダメですよ、危ないからと。なってきたんだけど、なんか、だったら歩くのもダメじゃないって気がしてきたんだよね。飲酒ウォークもさ。飲酒ウォークはさ、いや、結局要は、自転車とかだって人にぶつかったらね、怪我させちゃうようだけど、うん、もはやなんかもうコントロールできていない歩き方をしてる人とかはさ、はい、一緒だよね。
そうだね。だから、車輪がついてると殺傷能力が上がるっていう意味で、車両に関する法律が別途あるわけですよね。
硬いからってことか。ぶつかった時に。
ダメージがでかいからですよね。スピードが出るから。
秒のついた革ちゃんとか着てたらもうダメだね。それはだって、一緒でしょと、金属だからって、
ね。ナイフを振り回してるのと同じだぞ。
一緒だよね。だってあれでうろうろ、うらうらしてこっち来たりしたら刺されちゃうからね。
危ないよね。ただまあほら、その人が陸上のボルト並みの速度で走ってきたら危ないけども、うん、そうじゃない場合は、まあ、加速度っていう意味ではまだそんなに強くないから。
なあ、そう。まあね、とはいえ自転車だってさ、酔っ払った自転車ってさ、まあ、ノロノロじゃないのっていうさ、そもそもですよ。だから、歩く速度と、いやだ、例えばほら、前なんかこの番組でも、またがってキコキコやってたのに捕まった人いましたから、はい、ね。なんか、足ついてたから OK とか、ダメだとかなんかやってましたけど。
ダメですよ。
だとすると、やっぱ歩きもね、いや、例えばさ、はい、ジョギングを向こうからしてる人とぶつかったらさ、向こうの速度とこっちのね、歩く速度ですから、結構な殺傷能力になっちゃうかもしれないもんね。
ああ。
いや、避けれないってことでしょ。
まだ一番わかりやすいのは速度ですからね。まあ、例えば、自転車はさ、最悪、プロの場合は、6、70キロ行くわけですよ。
まあね。
うん、まあ、普通の人でも、まあ、20キロぐらいは余裕で行くわけですよね。
うん、うん。
20キロ行くと、それはぶつかられると、普通に怪我しますよ。
ああ。まあ、そっか。
大抵の酔っ払いは、よろよろ歩いてても、20キロ行かないわけじゃないですか。
いや、だけど、向かいから来る市民ランナーがね、15キロぐらいで来る可能性はあるわけですよ。当然、こっちを走ってるから、例えばね、大丈夫だろうと思ってたら、おっとっとっとっていきなりこうさ、道路を横断してこっちにみたいなさ、可能性はね、あるわけですよね。
オリンピック出るぐらいのマラソンランナーが20キロぐらいですよ。
だから、あれか、マラソンの沿道応援で酔っ払ってる親父みたいな感じです
よ。ああ、そうです
ね。イメージは。危険だよね。
危険、まあ、自殺行為ですよ、それはね。
うん、ね。
まあ、だから速度っていう意味じゃなくても、単純に酔っ払って歩いてること自体は、かなり迷惑ですよね。
いや、だから例えばさ、要はこれって交通ルールを守れるかってなん、要は判断が低下して守れなくなるから、まあ、ものはダメですよ、だとするとさ、
はい、
もはや、なんでしょう、道路にコロコロって行っちゃう時点で、それを避けようとした車側とかもあるわけだからね。
はいはい、はい。
だから、あいや、自転車だって、歩道の、こっちは、走ってる自転車に飛び出てくる人もいるわけでしょ。その酔っ払ってたらさ。
そうですね。
で、あれって実はさ、自転車がぶつかった方も危ないじゃん、多分。
ああ、そうですね。
運転してた人が怪我をもしくは死ぬ可能性だって多分、あるような気がするので、まあ、最近だったらあれだよね、電動キックスケーターに乗ってて、酔っ払いが飛び出してきて避けようとして死ぬみたいな、あるかもしれないもんね。
ありますよ、絶対。
うん。
まあでも大体の場合は、道交法で車を運転してる人の方が 10-0 で悪いことになるからね。
あ、だから、そこが変わってくんじゃないのかなって思うんですよ。その、歩行者を保護しましょう。ただし、酔っ払いを除くみたいなさ。じゃないと、どう保護するんですか、この酔っ払った歩行者王になるじゃん、だって。
ああ。酔っ払いにどれぐらい責任を求めるかっていうね。
ああ、そうそう。だから、そういう意味では、道路に寝た時点で、もうアウトとかさ。うん、そうね。それは、もはやアウトでしょうと。
夜中酔っ払いが道路に寝っ転がってるのを引き逃げしちゃっても10-0で車が悪いからね。
あ、そうそうそうそう。だからそこがね、今まではそうだったんですけど、飲酒ウォークも禁止になったら、これは結構な割合が悪い、飲んだ方が悪くなるんじゃないかなって思うからね。
そこで比べるべきは、酔っ払いが寝てるところに普通の人が歩いてきて踏むかっていう話ですよ。
ああ、いやー、踏むんじゃないだ、見えないところに寝てたら。いや、だそれは歩道に寝てたら、ね、さすがに。避けれるかもしれないけど、
はい、
多分歩道じゃない、そうだね。だから車道に寝てるのは自転車も引いちゃうでしょ、多分。
引いちゃうよ。
おそらくね。
で、自転車は車だからダメですよ。
うん、だからさ、危ないわけですよ。その引いた人も多分転んで頭を打つとかなわけでしょ。はいはいはい、だとすると、どっちが悪いって、いや、飲んだ方が悪いってならないのかしら。いや、そもそもだったら例えばさ、車がさ、真っ黒でさ。ヘッドライトをつけてないのが向かってきて避けれませんでしたって言ったら、それは悪いよねってなるけど。
それは無灯火ですからね。
真っ暗で寝てるやつも一緒だろっていう。だから、やっぱりあれですよ。その交通のルールの中に、やっぱり飲んだ人は対象外にしないと、なんかこうね、過失みたいな話になった時に、ちょっと難しくなるから、もう一律、だから、歩道から、出た飲酒ね、飲酒している歩行者はもう即アウトっていう。
アウト。でも法律の立て付け上さ、車に乗ってるやつは全責任を負う覚悟で乗れよっていう前提になってるわけですよね。
ああ、なるほどね。
車にはそれだけの危険性があるってことを分かった上で運転しろよお前らっていうので責任が非常に重い。
だとするとやっぱり酒側もそう書かなきゃいけないよね。
ああ。酒を飲んだ以上は殺されても仕方がないぞっていう。
必ず高濃度まで光る可能性もあるけれども、覚悟して飲めようっていう。
ああ、そうですね。
そういう世界になっちゃうからさ。
健康に気をつけろとかそういうレベルの話じゃないってことですよね。
だからこれ、だからあれですよね。その同行法はじゃあ、多数決で決めようと。
お。
ね。すごく、もう、泥酔して酔った人を引いてしまいました。どっちだと思いますかって100人に聞きましたをやって、勝った方に同行法改正っていうね。ああ、酔っ払ったやつ寝ちゃダメだみたいなね。
そうね。だから酔っ払いが関わる裁判は裁判員裁判にするっていう。
そうだ。多分あんま同情されないと思うよ、その。
されませんよ。
道路で寝てたやつ引かれたとしても、おそらくですけど。
実際のところ日本の法律は酒酔い人間に対して非常に甘いですから。
あ、そうなんだよ。だからもうそもそもほら、路上のなんか飲酒って日本以外はもう結構厳罰だったりしますからね。
ほぼほぼダメですよね。
うん。
あと裁判でも酔っ払っていて記憶がないとかっていうと情状酌量されるのが全く納得いかないですよね。
あ、そういやだからさ。なんか飲んだもの勝ち、道路に寝たもん勝ちじゃないか、これはっていうさ。
意識失ったもん勝ちじゃないかっていう。
そうそうそうそう。
ねえ。
これはね、実はあれですよね。保険金目当てで、飲ませた家族がいるとかさ、あるかも。道路に寝かせるように。
酔っ払わしてから高速道路に置いておくっていう。
ね、いや、だけどさ。いや、10-0とかになっちゃうと多分ね、そういうことも考える人はいますからね。
いますよ。だって、ヤクザがよくやるじゃないですか。飲ませて車で港からドポンみたいな。
そうそうそうそうそう。
ねえ。それもこれも酒酔っ払う奴はそういうことするだろうって思われてるからですよね。
ああ、そう、そうでしょ。うん。やっぱりちょっとね、わかんないですよ。その、だんだんそういう意味では、いや、だって最初はゆるゆるだったこの飲酒運転がさ、
はい。
だんだんこう、いろんな、いや、このね、自転車もダメですってなるんだったら、うん、もう歩きも、例えば、いや、だから歩いてる酔っ払いで、なんかほら、ま、うん、っすぐ歩けない酔っ払いはもはやもう歩くなっていうさ、
ああ、はいはいはい。アメリカとか検査されますよね。なんか、片目つぶって、こっからここまで歩いてみろみたいな。
あ、そうそうそうね。あるでしょ。
ね。
だから歩けなかったらっていうか、もう、今後どうなるかっていうと、あれですよね、はい。代行運転みたいなやつ。
うん。
なんか、台車みたいので運ばれていくっていう。
ああ、リアカーでね。
リアカー。お店が呼んでくれるっていう。
ああ。うん、まあ別に車で来てもよかったんだと思うけども。
うん。まあでもそう、どっちでも、いや、俺車で来ちゃったけど酔っ払ったから歩いて帰るわ、もうダメってことですよ。
ダメですよね。
ダメ。
うん。まあ最悪リアカーがなければおんぶで帰るっていう。
あれね、ショイコの人が今度いるんですよ。
そうだね。うん。ゴーリキさんがいるっていう。いいと思う。
繁華街には、駅まで背負うバイトがあるっていう。体力自慢のさ、大学生とかがいる。いいバイトだと思う。
ああ。それはね、その状態のやつを電車に乗せることの危険性の方がちょっと危ぶまれるね。
ああ、じゃあやっぱりあれだね、豚箱みたいなところに置いていくしかない、
ね。とりあえず一旦ね。
預かり所みたいな。
預かり所。だからほら、コンビニ受け取りの荷物宅配便みたいなもんですよね。
箱があるんだ。
箱があって、とりあえずその中に詰め込んでおくっていう形にしてさ。
それ用カプセルホテルとかね。
うん、そうですよね。
うん。
ほぼほぼ缶オケですよね。うん、横から取り出すタイプの缶オケが縦に積まれているっていう形にして。
まあ、だからそう言っても、冒頭の、そう、他の人にも迷惑だから歩くとって意味では、ね、はい、そこに置いとくのが、まあ本人も安全だし、はい、いいんじゃないのかな。
ねえ、よよねえちゃんみたいなこと言うかもしれないわけですね。
だから歩いてる、前に、ちょっとした落とし穴を、うん。
ああ。
これをひょいと避けれないやつはもうここにどんどんこう落ちていくっていう、こうゾンビを捕まえる方式ですよね。
ああ。
うえーって言って、こう、穴の中に。
縦にスポって落ちる。
そう。
うん。
やりすぎと言われても、まあ、なんかした方がいいんじゃないかなって、酔っ払いを見て思うんですけどね。
まあね、そこまで飲む奴がいるっていうことは飲ませる奴がいるわけですよ。
うん。
だから、まあ、一番手っ取り早いのは、お店側で飲ませすぎちゃいけないっていうことにしなきゃダメでしょうね。
飲ませる場合は、外に出すなってことね。
ああ。
今日は。泊まっていくっていうスタイル。全部旅館になっているっていう。
ああ。ほぼほぼ民宿って形で。
民宿。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月9日、ニューズウィーク日本版。ライバル選手に毒。
お
ーチェスプレイヤーが水銀を使ってライバルの選手に毒を盛ろうとしたとされる瞬間が監視カメラによって記録されました。その動画がネット上で拡散されています。ロシアチェス連盟は、ロシアダゲスタン共和国の40歳のプロのチェスプレイヤー、アミーナ・アバカロワに資格停止処分を課しました。
うん、
アバカロワは30歳のライバル選手、ウマイ・ガナット・オスマノワに毒を盛ろうとしたとして拘束されていて、有罪になれば最長3年の刑が科せられるとメドロ氏が報じています。
うん、
動画では、アバカロワがオスマノワのチェス盤に体温計から水銀を垂らし、チェスの駒で塗りつけている様子が映っているとされています。動画には、部屋を横切ってチェス盤が乗った机の一つに近づくアバカロワが映っています。
うん、
チェスの駒の一つをハケのように使って、何らかの物質をチェス盤に広げているように見えます。うん、それが終わると、アバカロワは部屋を見回してから歩き去りました。ロシア南部で開催されたダゲスタンチェス選手権で、オスマノワは予定通りプレイしていましたが、結局、ひどいめまいと吐き気による体調不良に陥ったとメトロ氏は伝えています。大会の審判がこの件を当局に報告したことを受けて、監視カメラの映像を警察が検証しました。アバカロワは2023年にピャチゴルスクで開催された北コーカサス連邦管区チェス選手権で優勝した人物です。アバカロワは動機について、オスマノワに対する個人的な怨恨だと述べています。オスマノワは先頃、とある地区大会でアバカロワに勝っていたとメトロ氏は報じていたということです。
なるほどね。
テーブルゲームいろいろあるね。
なんか大体でもロシアが多いな、これ。
ああ。
これでやってると。
そうですね。まあロシア、ヨーロッパですね。
チェスの不正がどうも多い気がするんだけどね。うん、
まあ、だから一番やられてるわけですよね、チェスが。
あんま将棋でとかあんま聞かないけどね。
そうですね。将棋盤に水銀っていう話は聞いたことがない。
チェスはね、それだけまあ、だからそう、身近なのかもしれないし、いろんな大会があるからなのかもしれないですけど、
はい、
超ローテクアナログですね、これね。
ですよね。そのコマを自分が握っちゃったらどうしようみたいな話を考えたんですけど、
うん、
要は相手側の陣地のコマにあらかじめ杉を塗っておくわけですよね。で、将棋はそれができないじゃないですか。
うん、まあ取んなきゃいけないもんね。
そう、取ると自分のコマになるし、
うん、
あと最初に自分たちで並べるじゃないですか。
ああ、そうか。
だからランダムなんですよね。
チェスはもう並んでんだ。
チェスってなんかあらかじめ並んでるところからスタートするイメージがあるよね。
おー、じゃあそれはもうセッティングされてるってことで、そっか、相手だけが触るわけね。
そうだよね。相手の側の陣地の駒は最初相手しか触らないから。
そうか、そうか。
取った駒も自分のものにならないし。
まあ、そういう意味ではそうか。考えようによってはできるわけね。
そういうことですよね。でもさ、昔からヨーロッパとかはさ、うん、毒殺って結構メジャーじゃないですか。
だからこれなんとなく古さを感じたんだけどね。チェスで毒殺みたいなさ。
やってること古いですよね。だけどさ、ほら、よくワイングラスは銀を使うとかさ、
あ、
そういう毒殺対策も結構取られてきてるはずなのに、ね、チェスにはその対策がないんですよね。
まあ、それは食べるもんじゃないと思ってるからね。
ああ、そうか。食べないと効かない毒しかなかったからか。
まあ、皮膚から入ってっていう意味では、まあ、今回も殺傷まではいかないけどってことだね。
そうだね。水銀は、うん、まあ、長いこと飲んで、不老不死になるどころか死んじゃうみたいな。
でもこれ考えなかったんですかね。なんか相手の選手がさ、ね、うん、もうまだまだ、まだまだ保守的でさ、
うん、
手袋まだしてるみたいなさ。マスクと手袋は欠かせませんみたいな。
ああ。そう。だからこれから先そういう対策が取られるかもしれないよね。
うん。あとはあれだよ。ランダムに、うん、席を変わってくださいみたいな。突如。
そうね。上座と下座はランダムになる。
うん。そうね。
ああ、でもそれ考えると日本の将棋はそういう対策がいろいろ取られて今の形になってるかもしれないね。
ああ、もしかしたらね。
座るのも先に来た人は勝手に座ってるしさ。
おお。
コマ並べるのもランダムだしさ。
うん。
順番もランダムじゃないですか。
まあね。
いろんな意味で今回みたいな毒殺の手段が使えないんですよね。
そうか。
うん。
案外あれなんだね。カチッとしてないね、将棋は。
将棋はだからもしかすると過去に毒殺された騎士がいたのかもしれないよ。
まあありがちだね。なんとなく。
あ、でもそうか。将棋とか碁とかは大体中国から来てるから、うん、中国でそういう毒殺が盛んだった時の対策が残ってるかもしれない。
まあ、あったんじゃないですかね。
ね、それがだから、ヨーロッパ発祥のテーブルゲームだとそれがないのかもしれない。
いや、まだまだできちゃうと。
できちゃう。
騎士道を学ぶ、ね、ものかもしれないから、本来そんなことはないはずなのにと。
ああ、先生堂々やってるはずだと。
やってるはずだったのにってことなのかな。今度からはもう、お互い相手の駒を舐めてからまず始めるっていう。
全部ちょっとずつしゃぶってからっていう。
ん、ちょっと、なんか、美味しいな、みたいなね。ああ、これあれだ、ハッピーターンかなみたいな、ね。
ちょっと粉っぽいなっていう。
お前さっき触っただろ。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月11日、東海テレビ。持ち歩いていた杖にナイフ。三重県で8月10日午後7時40分頃に、パチンコ店の駐車場にいた男性から、喧嘩の相手に殴られた、相手は包丁を持っていると警察に通報がありました。警察官が駆けつけた際に、刃物を持った人物は確認できませんでしたが、男性から話を聞いた上で、喧嘩相手の73歳の男が持っていた杖を調べたところ、刃渡り 9.2 センチほどのナイフが見つかったということです。男は銃刀法違反の現行犯で逮捕され、調べに対し、杖に仕込んでナイフを持っていたことに間違いないと容疑を認めているということです。
うん、
杖は刀の鞘のようにナイフを収納できるように自作されたものとみられ、男は身を守るために持っていたと供述しているということです。
自作なんだ。
自作の仕込み杖ね。うん。
すごいね。
すごいよね。多分杖の取っ手のところがパチンと取れて。
うん、
そこにはナイフが仕込んであると。
なるほどね。
そんなの漫画かドラマでしか見たことないよっていう。
なんかあれだよね。これ作るにあたってモデルにした漫画がありそうだよね。
あるよね。うん、まあ多分近代のロンドンとかでね。
ああ、
うん。流行ってたやつなんじゃないか。 まあ007かな。
まあなんとなくね、やっぱりちょっとスパイっぽいし悪役っぽいよね。
ぽいやつですよね。まあ杖持っててもおかしくない頃か。そうするとまあ産業革命ぐらい。
なるほどね。
うん。
デッキみたいなね。
コートに山高帽みたいな。よく作ったよね。杖をさ、まず半分に切りますと。
うん。
で、短い柄の方にはナイフをぐりぐり埋め込みますと。で、もう残った半分の方は、ぐりぐりと削って、ナイフを鞘のように収めることができるような穴が開いているて、
ね。すごい、大変でしょ。
これ大変ですよ、自作するのは。
ねえ。
とてもホームセンターでは作ってくれないですよ。
あの、木材加工室みたいなとこでね。こうやってくれっつって。通報されちゃうから、ね。
通報ですよね、明らかにね。
まあ。
これ、コツコツコツコツ自作したんでしょうね。
おぉ、もしくはあれじゃないの、杖の方を作ったんじゃない
の。ああ、そうか。じゃあ、ナイフがあって、鞘に杖をつけたってことさ。
逆に。長いってだけ、鞘が。
ああ。まあまあ、ナイフの刃渡りは 9.2 センチですから。
そうか、そんなにね。うん。
あれですよね。小学校の工作で使うような小刀レベルですよね。
うん。
あれの鞘の方に、まあ長い木の棒をくっつければいいと。
まあ、仕込み銃ほどではないからね。まあ、やれなくはないんでしょうけど。
そうですね。うん、まあ、それにしても、そんなことをしなきゃいけないと思ったってことですよね。
まあ、現に必要になってるしね。
役に立つ時が本当に来た。
それはお前の方に問題があるだろうっていう気がするよね。
そうね。
喧嘩が絶えないっていう。
ちょくちょく絡まれているってことですよね。
うん、なんでだろうね。これなんででも今回もそうそう。何が原因でっていうのが、ね、わかんないですけど。
そうね。これ、男性が、殴られた、相手が包丁を持っているっていう風に通報した。
うん。
この相手っていうのが今回この仕込み杖を持っていた人ですよね。
ねえ、その、だから通報したやつはどうなんだっていうのちょっと気になるけどね。
だからまあ、その前に喧嘩になってるってことなんで、その原因がわからない。
ねえ、なんかあの、通報してるやつの手にはメリケンサックがあるみたいなね、もしかしたら。ああ、
両成敗っていう。それなくはないでしょうけどね。
なんですかこのおじいさんだからあれなのかな、その、なんか人のあの、出玉をこう、ちょろまかすみたいな、そういうのをなりわいとしてんで、常に危険と隣り合わせっていう。
ああ。自分がやってることの悪さは分かってるんでね。
分かってるっていう。
いつ絡まれてもおかしくない
ねえ、そういう、むしろさ、いや、お前何かをするからこれを用意してるだろっていう、前科が出てくると思うんですよね。ね。あの、ちょっとこう、まあ、もしかしたらね、本当に、あの、実は、あまりに見た目が善良なおじいさんすぎて絡まれるっていうさ。
ああ、こいつなら絡んでも平気そうだっていうことはあるよね。
本当の意味で、誤信のためみたいな。
うん、
だったらね、通販のスタンガンの方がいいと思います。
安全にね。
安全にね。
うん。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日、TSK 参院中央テレビ。女性の車に放尿。2023年12月24日の夜に、島根県出雲市のアパートの駐車場で、車のドアに尿をかけたとして、25歳の男が器物損壊の疑いで13日に再逮捕されました。
うん、
男は、このアパートの玄関ドアに尿をかけたとして、7月に逮捕されていました。男は調べに対し、間違いありませんと容疑を認めています。
うん、
被害額は運転席ドア324,200円だということです。男は2024年6月にこのアパートの玄関ドア2枚に尿をかけたとして7月に器物損壊の疑いで逮捕されていました。
うん、
この取り調べの際に今回の余罪が分かり逮捕したということです。男と被害女性に面識はないということで警察が動機などを調べているということです。
いや、硫酸かなんかを出せる人ね。
かなり酸性が強いっていう。
溶けたってことでしょ、ドアが。30何万ってこと。
まあまあ、使い物にならないっていう意味ではなくって、使いたくないからですよね。
ああ、いや、でもさ、例えばね、すごい鳥の糞とかでぐっちゃぐちゃになったとしても、別にまあ、洗えばっていうのが車じゃないですか、外に置いてあるもんだから。
はいはい。
だから、鳥だと思ってくださいよと。鳥の糞だと思ってくださいよ。
まあ、それで割り切れればね。
もう知能も鳥並みだしと。
ああ。散歩歩いたら忘れてるしっていう。
そう。
うん。いや、まあ、その辺の鳥の糞、猫のしょんべん、犬の粗相と、同じっていうふうに割り切れれば、丸々交換しなくても済むとは思いますけども、
うん、
まあ、そこはそれ人情ですよね。
そうか。だって、ワンって言ってますよって言ってね。
やってない、ワン。
いやー、これはすごいね。
そうね。まあ、ドア丸々1枚特化やると30万超えるってこと
ですね。でもさ、要は現行犯とかではないから、
はい。
まあ、どれくらいの量だったかとか、まあまあ、それこそその、まだ分かってないわけでしょ、そのね、被害者の人としてはさ。
ほう。
いや、なんかもう、ここだけ色が変わってるんです、このドアとかだったらさ、それはもうさ、さすがに無理だってなるけどさ、言われるまで全く気づいてなかったとするとね、なんか、わかんないですけど、
うん、長年にわたって電柱に犬のおしっこをかけられた結果、折れてしまったみたいな。
そう
、うん。もう玄関ドアも車のドアも変色してしまっている。
うん。
うん、もう早くも腐食が始まっている。
いや、確かに、だからこれも1回なのか、ね、100回なのかによってやっぱちょっと違うと思いますけど。
そうね。だから、それもさっきのそのドア丸々交換と同じですよね。
うん。
1回だろうが100回だろうが、交換するものはするだろうっていう話ですよ。
ドア交換はだいぶ大変だと思いますけどね。
大変ですよね。だからそんなキモいやつが関わったものを今後も使い続けたいかって
話。ああ、そういうことか。そういうのは認められるんだね。やっぱり精神的なってことで。
そうですよ。
うん。
慰謝料ですよ。
なるほどね。そうか、うん。被害としてはね。
まあ、まるまる引っ越すよりマシだろっていう。う
ん、なるほど、うん。これどうなんですかね、あの中古車とかで売るときにはちゃんと言わなきゃいけないのかな事故物件じゃないけど。修復歴ありではないんだけども、放尿を受けた経験ありみたいな。
ああ、そうね。何万キロ走ってると同じレベルですよね。
まあ、これね。ビッグモーターに持ち込む方がいいですよね、そしたら、ね。
ああ、もうビッグモーターないけどもね。うん、ビッグモーター持ち込むと、整備士が尿をかけてる可能性がある。
そうそうそう。いや、もうゴルフボールはバレるからさ、つ
そういうのか、もう決別したんですよ、もう。もう新しい新体制でね。
新体制で、もうゴルフボールはやめてテニスボールにしました、みたいなね。
ちょっと柔らかめに。
ちょっと柔らかいな。
ポコポコポコって形で。
反省している感がある
8月13日 RKK 熊本放送婿に包丁を突きつける、
うん、
8月11日午前10時半頃に熊本県の民家から妻の父がナイフを持って暴れていると110番通報があり駆けつけた警察が男を暴力行為等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕しました。警察によると男は自宅で長女の夫の男性25歳に対し、おいこらこの野郎などと言って自宅にあった刃渡り約15センチの包丁を突きつけて脅した疑いが持たれています、うん、警察の調べに対して男は午前6時頃に自宅の冷蔵庫を開けると朝食の食材がないことに気づいて腹が立ったなどと容疑を認めているということです。男はこの男性などと5人で暮らしていて、男は自分で朝食を作ることが多かったということで、警察が動機などを詳しく調べているということです。
ああ、食べちゃったってこと？
よくあるやつですよね。冷蔵庫のこれは誰のもの問題。
まあ、揉めますし、ちょうど料理をしようと思って包丁を手に持ってるしと。
そうね。先に包丁を持つタイプですか。危ないですね。
まあ、何を作ろうとしてたのか気になるよね。
まあ、最低でも包丁を使う料理。だから、ハムと目玉焼きとかレベルではないですよね。
朝から、だから、ちょっとやるよね、結構ね。
ちゃんとお料理しますよね。お味噌汁用の大根を切ったりとか。
まあ、そうなると、その、なんか、キーになる食材がないじゃないかと。
これがないともう成り立たないよっていう。
まあそういうことだろうね。
ですよね。
まあそれ怒っちゃうかもしんないけども。
その原材料的なものを夜中に食ってるやつがいるってことですもんね。
ああ、そうか、うん。お前なんか酔っ払ったあれでおつまみみたいな感じで、
あ、
チーズを食べただろうと。わしは朝から、チーズオムレツを食べたかったのに。
ああ。細かく切ったチーズをね、うん、卵に混ぜ込んでからフライパンに落としたかったのにと。
ふざけるなと。
そうね、うん。 まあ、そのぐらい手軽なものだったら夜中に食っちゃったかもしれないね。
いや、本当にこの人が食べたのかとかいろいろあるからね、これ、ね。
そうですよね。うん。うん、だから、この場合は長女の婿の男に切れて包丁で切りかかったということですけども、
うん、
まあ、この男、そして、犯人の男以外に3人まだ住んでるんですよ。
ああ、じゃあ、まだわからないね、真犯人は。
まだわからない。
やっぱここで一回、ね、名探偵コナンごっこするべきだったよね。
そうね。おじいさんは何時に夜中トイレに起きたかと。うん。
その時になんか明かりを見たみたいなね。
あ、そうそうそう。そう。で、ただ目撃者、関係者が全員関係者っていう。うん。あんまアリバイとかが成り立たないんですよね。
まあ、あるとするとやっぱり早朝の新聞配達かな。
ああ、第三者っていう意味ではね。
見てるとするとね。
あるとすればね、うん。でもね、おじいちゃん新聞より早く起きてる可能性があるからね。うん。あんまり捜査っていう意味では成り立たないですよね。
これでもこういう家族のこういう事件って大抵酔っ払って夜に起きるのに、めっちゃ頭がクリアな朝に起こしてるからね。
まあ、この事件が起きたのは午前10時過ぎなんですよね。でもほぼブランチなんですよ。まあ、8月11日ですから、これ日曜日なんですよ。日曜はまあブランチでもいいだろう。
遅く起きた朝はってやつだ。
そうなんですよ、うん。とすると前日は飲んでたって可能性は結構あるじゃないですか。
あ、まだ残ってんだ。
となるとね、おつまみ説も出てくるよね。
全員が酔っ払ってた可能性があるから、結局誰も覚えてない可能性がある。
本当は自分で食ってるかもしれないもんね。
そう。もしくは、買ってすらいないかもしれないからね。
まだあったはずだっていう。
まあ、こういうね、ご家庭にはあれだね。カメラ付き冷蔵庫が最近あるみたいですから。
ああ、ドア開けると映像を保存するやつ。
その都度。お前ってい
う。もう森の中で野生動物が通ると写真を撮るやつみたいにね。うん。冷蔵庫開くたんびに顔写真が撮られるって形で。
これ一番最ね、古いところまで記録を遡ると、買ってねえじゃんってことになるから、
ね。なる可能性があるね。うん。まあ、その場合はもう迷宮入りってことで。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日、神戸新聞。深夜の店舗裏、職質から逮捕へ、
うん。
兵庫県西脇市では7月に入り、個人商店を狙った夜間の空き巣被害が連続発生していました、
うん。
被害は数百メートルの範囲に集中していて、レジの中に入った売上金や釣り銭用の小銭が狙われていました。西脇署では、懸案事項として警戒を強化。交番勤務の警部補と巡査部長も夜のパトロールを増やし、不審者に対する職務質問を徹底するなどしていました。8月2日午前3時45分頃に二人はいつものように市内を巡回し、立ち寄った店の裏路地を懐中電灯で照らしました、
うん、
すると腰高窓のガラスの前に男が立っていたということです、
うん、
何をしているんやという問いかけに対し、男は見たらわかるやろ、空き巣に入ろうとしとったんやと返答、うん、驚いた二人はすぐに応援の捜査員を呼びました。男は当初他の犯行を認めていませんでしたが、話を聞くうちに関与を認めたということです。この日の犯行は未遂で食い止められたため、他の被害現場へ同行する引き当たりで犯行を裏付けて、建造物侵入と窃盗容疑での逮捕に至ったということです、
うん、
逮捕された39歳の男は都市部を転々として盗みを繰り返していたと見られるということです。
お
ーおー、何しとるんやと
開き直ったね。
見たらわかるやろと、
うん、
まあだから懐中電灯が当たった瞬間にもう肝が据わったんでしょうね。
ああ、もはやと。
逃げられんと。
もしくはやっぱこの人あれだよね。起点が効かない人ってことだよね。
ああ、まあそうですね。応用はあんまうまくいかないタイプ。
物ボケとか苦手なタイプだよ
ね。だからああ、そうですね。その今シチュエーションをどう転化するかっていう頭の回転はいかなかったんですね。
まあ、あるとすれば、窓割っちゃったんで直してますとかね。もしかしたらあったかもしれないです。
あわあわした感じで。
とか、今日、もう、お昼から、かくれんぼしてるんだけど、まだ見つけてもらえてないんです、みたいな。おかしいなみたいな。
深夜くんが見つけてくんないんですっていう。うん。それはね、お店の中はちょっと探索範囲外ですよね。
これでも、この前でもちょっと泳がせた方が現行犯になったんですね。
そうですね。もうちょっと待ってれば被害は出たでしょう。
ちょっと逆に捜査が難航するよね。だって これだけで未遂だったりするとね。
だからこれまでに連続していた犯行がこいつのものかどうかっていうのはこれから先の調べにかかってるわけですよ。
だから、まあ、変な話、その、おとりじゃないけど、まだ、ね、あんま警察としては、未遂で止めるべきなんでしょうけど、あえてね、ちょっと3分待ってみようみたいなさ。
だから、窃盗の意思があれば、窃盗容疑で逮捕できるわけですよ。
ああ。
この場合は男が、見たらわかるやろ、盗みに入るところだっていうふうに言ったから。
あ、言っちゃダメだよ。だから言わない方がよかったんですよね。
言わなければ、建造物侵入で止まってたんですよ。
見りゃわかるだろう、覗きだってね。
ああ、そうね。うん。そのまあ、その場合は罪状が変わるだけですよね。
俺は、キングジムにムラムラするんだ。
ああ、そう。まあ、対象は何だか知らねえけどよ、っていう。うん。それはこれまでの連続窃盗事件との関連性っていう意味ではね。
ちょっとね、そういう意味では否定できるよね。
そうですね。
まあ、これ、なんですかね。こういう連続とかになっちゃうと、でも、ちょっとだからおとり捜査じゃないけど、
うん、
入りやすそうなものをさ、作っておいてた。そ
うね。だ他の店はもう厳重にガチガチに施錠してあるんだけども、一店舗だけ空いてると。
ゆるいっていう、ね。
そうね。その戦国時代の城攻めみたいなもんですよね。
そうそう。
あそこだけ警備がないぞっていうところを作っておいて。うん。
いやでもちょっとね、やんないとこういう連続のものに関してはね、難しいだろうから捕まえるのがね。
ね。ね、まあそういう場合は、ちょっとぐらいお店の人に協力してもらってね。
ああ、そうだね。
わかりやすく手提げ金庫とか置いておくとかさ。そういう形で、これ手に取ったら逮捕しますんでと。うん。
なんかね、ちょっと、やりすぎちゃってもいけないからね。
ああ、そうですよね。うん、
気持ち悪くて来ないからね。
誘ってるなって。うん。空き巣歴10年の俺の勘がここはやめろと言っているって形になっちゃうからね。
じゃあ、逆に言うとさ、ものすごい不用心にした方が入られないかもしれないね。
ああ、あからさまだと。
気持ち悪すぎるって。
ノーガード戦法でね。
なぜ現金が机の上にいって
。山積みだっていう。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月14日、読売テレビ。バス運転手が運賃を着服。
おー。
阪神鉄道傘下の阪神バスは14日、兵庫県尼崎市内を走る路線バスの40代から50代の運転手4人が乗客の運賃を着服していたことが判明したと発表しました。阪神バスによると、今年4月、利用客から本日乗車したバスの運転手が運賃箱を不正に操作して、大人230円の正規運賃設定を小児運賃120円に設定変更し、大人運賃に対するお釣りを着服していたと指摘がありました。車内に設置されたカメラの映像や運賃箱に投入した金額やお釣りのデータを確認し、運転手へのヒアリングを行った結果、客の指摘通り、運転手が複数回にわたって着服していたことが判明。この運転手は、大人が乗車した際に、小児運賃に運賃箱のボタンを設定し、出てきたお釣りの110円を乗客の目を盗んで着服していたということです。さらに、この運転手の他にも3人が同様の手口で着服していたことが判明。運賃箱のデータが残っている過去1年分だけで、4人の着服額の合計は86万円に上っていたということです。
うん、
4人の運転手は車内の聞き取りに対し、大変ご迷惑をおかけしましたと着服を認めているということです。まあ1人当たり20万円ぐらい？
まあ本当にちまちまやったってことなんでしょうけどね。
ですね。だからまあ大人客が運賃を払おうとするたんびに運賃箱を子供料金に設定し、で、大人が料金出たところで出てきたお釣りはちょろまかしていた。
それはさすがにさ、うん、目立つよね。
目立つよね。
さ、120円とか出ちゃうんでしょ、その一瞬。
すぐ出ちゃうよね、お釣り。
なのに、俺300円払ったからお釣りが、つってね、そこは、はい、なしです、みたいな。60円です、みたいになっちゃうでしょ、お釣りは。
そうですね、差額をちゃんと計算して、まあ、大人が230円だとすると、300円引くっていうことで、70円を返して、
ね、
さらにその残りは子供運賃との差額でちょろまかす。
だから要は、あ、間違えちゃいましたと、あ、すいません、 あのお釣りはじゃあちゃんと渡しますってやってたとしか思えないよね。
そうかもしんないね。
案外暗算は早いね。
まあそうですね、計算は早くないとできない詐欺ですよね、これは。うん。
あとさ、あのスイカじゃダメなわけでしょ、だって。
あ、そうね。まあ、ちょっと阪神バスは何を使うのか分かんないけど。
イコカとかはね、あるからね。ね、
そういう電子決済は対象外ですよね。
ねえ。あ、だからそう見てて、あ、この人現金だわってなった時だけやるわけだ。
あ、そうか。
うん。
でもだったらまあ、ずっと子供設定にしときゃいいんですよね。
うん、あ、でも、看板は大人だからこっちを請求してくんだ。ピッて出るのは違うんだけど。
そういうことですよね。うん、
あ、でもそか、スイカはでも子供料金になっちゃうから、
あ、
ね、ずっと子供設定にしてると、おいおいと、お前これスクールバスみたいになってるけど大丈夫かって言われちゃうよ、会社から。
あ、そうか。その最終的なお金のやり取りを決定する部分は、現金も電子決済も共通だとすると、逐一切り替えが必要だと。
なんじゃないの、やっぱ。
そういうことかね。
だからやっぱ電子決済増えるとこができないっていうのは確かなんだよね。
う
ん、
そうだね。だから、うん、まあお金の信用が低い国とか、お金を扱うやつへの信用が低い国は、電子決済の方が先に発展するっていうのと同じ理屈ですよね。
全くもってそうだよ。もう分かったもん、これを聞いて。ああ、やっぱりと。全部電子決済にすればこれは起きなかったんだと思う。
起きない。まあ、阪神バスはそういう民度だってことですよね。
まあ、これによってね、電子化が一気に進むんじゃないかということで。
そうですね。
いやー、ちょっとなー、少し、こういう、何ですかね、寂しい犯罪が増えてきましたね。
まあ、小銭をね、狙うっていう。でも、1年間で80万円超えてるわけですから、
うん、
これはね、阪神バス側の純粋な損ですからね。
うん、そうね。
うん、うん。それは賠償してもらわないと困るよって話になる。
いや、全員子供に見えましたっていうの。だってあれ見て判断でしょ、基本は。だってね。
ああ、そうね。小学生以下だと思ったら切り替える。
そうそうそう。最近のね、小学生は成長が早いからね。
ああ、どっちか区別がつかないんだよっていう。う
ん、いや。
全員スーツを着たとっちゃん坊やだと思ってたんだよっていう。だいぶ苦しい言い訳になりますよね。
ブレザーは会社員だと思ってました。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月15日、コリアウェーブ。中国製品、ハッキングに脆弱を警告、
うん。
世界最大のコンピューターセキュリティカンファレンス、デフコンで、ロボット掃除機メーカー中国最大手の製品が、ハッキングに脆弱だと報告されました、
うん。
この報告によると、複数の製品が最大130メートル離れた場所から、Bluetooth を利用してハッキングされ、遠隔操作でマイクやカメラが制御される可能性があるということです。
うん、
これにより、ロボットを操作したり、室内の地図をダウンロードすることが可能になるということです。研究者は脆弱性はまだ修正されておらず、ハッカーに悪用される可能性が残されていると主張しています。さらに一部のモデルでは5分ごとにカメラがオンになることを知らせる音声ファイルが再生されますが、ハッキングによってこの警告機能を簡単に無効化できるとされています。
うん、
またロボットに保存されたデータはユーザーアカウントを削除してもメーカーのクラウドサーバーに残り続けるため、中古でロボット掃除機を購入した人が監視される危険性も指摘されているということです。
なるほどね。
ロボット掃除機ハッキング。
まあ何でももう繋がるものは危ないもんね。
そういうことですね。特にロボット掃除機は人間が見ても分かるような映像でカメラで撮影してるかどうかは別として、
うん、
まあレーザーなりなんなりで室内のマッピングはしてるわけですよね。
まあそうか。
それが第三者にダウンロードされるかもしれない。
いやーこれは危ないね。
まあ間取りを知られたぐらいではどうってことはないけども、
うん、
ロボットを勝手に操作されると困りますよね。
勝手に掃除されちゃうとかね。
そうだね。うん、だロボットが高機能化していくと今後危ないわけですよ。
なんかほら、姑みたいな人でさ、ちょっとでも汚れるともう、まあつってこうすぐハッキングして掃除しちゃうみたいな。姑、ハッキング能力を持った姑って嫌だね、そしたらね。
ああ。ハックしてる側がね、うん、お姑さんだったらば、お前自分で障子に指を這わせろよって話ですけど。
最近のね、姑はそうじゃないんだと。
コンピューターおばあちゃんだと。
舐めるなよと。 私もね、リスキリングされてるのよと。
ああ、うん、その力でもって隅々まで綺麗にすることは別に何も害がないんですけど。
いや、あれですよ。あら、あれもう賞味期限が近かったから捨てといたわよみたいなこと言うんで。
ああ。
勝手に。
そうね。だからロボット掃除機に、例えば簡単なアームがついたりするとそういうこともなるでしょうね。
いやー、本当にね。
で今のところまだないですよ。
だから、本当のロボにしちゃうと危ないよね、本当ね。
何でもできるロボは危ないですよね。だからほら、最近ので、水拭きできるとかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれはちょっと危ないよね。
ああ、バイオテロとかやられるかもしれない。
ああ、そんな単純にその水撒かれると困るなと思ったんですけど。
あ、でもそうだね。PC とかに撒かれちゃうもんね。
そう、水浸しとかになると困るから、ゴミ吸うだけだったらそんなに困んないかなと思うんですけどね。
まあ、そうか。でも、なんだろう。よくわかんないけど、ハッキングすることによって逆噴射できるみたいな。ゴミ出す。
そうね。吸ったゴミ全部吐いていくっていう。
一応、この機械にもそういう緊急モードがあって、吐き出すっていう、裏コードを入れると吐き出すっていう ことあるかもしれない。
詰まっちゃった時用にね。
それやられたら困るよね。
そう、だからまあ、今、個別にいろんな家電がちょっとずつネットにつながるようになってきて、危険性は増してるってことですよね。
だから、一元的にまだスマートハウスで、強固な、ね、ネットワークを作って、そこにつながってる方がまだいいんだろうね、多分ね。
ああ、まあ、家の中で完結する。
うん、一個一個がつなぐと、だってね、そう、買うやつがどうかってわからんもんね。
そうね、うん。まあよくあるのはロボット掃除機とか、あと監視カメラ。
ああ、これを乗っ取られな困るな。
あとエアコンとか玄関ドア。
もっと熱くしてやるぞってやつ、
ね。まあ最悪人が死ぬからね、温度は。
そうだよね、
うん。玄関ドアもね、開けられちゃうと空き巣に入られる。
もうだからやっぱアナログ、これはアナログのが強いよな。
だクリティカルなところはネットには繋がないっていうのがやっぱり今のところ最大の防御策ですよね。
そうだね。だ
ロボット掃除機ぐらいが関の山？
だからまあロボット、家の中にね、ロボットが入ってきたとしても、うん、やっぱり、あれだよね。あれだよ。やっぱロボからの、こう、通信は、全部、モールス信号っていうね。
ああ。
ロボが、コンコンコンコンやってるっていう。
転送量がすごい少ないっていうね。うん。インターネット黎明期ぐらいの通信の速さで、モールス打っていくってことになれば、あまりこう、重大なデータとか盗まれないっていう。
まあ、そうだね。う
ん、トンツートンツーとやってれば、いつまでかかるんだよ、これっていうことになる。うん、
まあ、いや、本当にちょっと考えないとね。
考えないと。だからまあ、いきなり高機能なロボットにはならないとしても、ゴンベイみたいなロボットで止めておくってことですよ。うん、
ゴンスケだよ、
ゴンスケ。
芋掘りロボ。
芋掘りぐらいしかできないっていう。う
ん、まあ、いや、てかさ、繋いでみたけど、別に便利じゃないなっていっぱいあると思うんだよね、家電のうち。
そうね。まあ、例えば、家の外から冷蔵庫の中身見たいかって言われてもね。
もういいじゃん、それぐらいっていうね。
まあ、買い忘れ防止とか、うん、ダブリ防止、
うん、それぐらいいいじゃんっていう。
ですよね。まあ、せいぜい、そんなもんですからね。
でしょ？うん、あんま繋ぐ気がないと思うんだよね。
ね。だから、まあ、スマートハウスとかもどこまで流行るのかって話ですよ。
そうね。いや、掃除機ってそもそも何してんの？インターネットにつないでっていう。
ねえ。なんかよくあるのはさ、部屋を移動しても同じオーディオが別の部屋でシームレスにかかるみたいな。
はいはいはいはい、は
い。いうのがありますけど、日本の住宅事情でそれはあんまりっていうさ。
別に良くないっていうかさ。
ねえ。その、バカみたいに広いお家をお持ちのあなたの家には必要かもしれませんけどっていうさ。うん、
そうなんだよね。まあ、最初から家の真ん中で爆音にしときゃいいじゃんっていうね。
ああ、そう、一個あれいいよっていう。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、HBC 北海道放送。自ら警察に通報した女逮捕。
うん。
8月16日の朝、北海道で119番通報で自宅に駆けつけた救急隊員の顔を殴って足を蹴ったとして33歳の女が公務執行妨害の疑いで逮捕されました。
うん、
警察によると、逮捕された女は自ら消防に119番通報して、救急隊員が駆けつけた際に、自分が希望する病院に搬送してもらえないことに激高して犯行に及んだということです。
うん、
女は犯行後、今度は警察に、救急隊にビンタをした、警察を呼びたいと通報し、駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。
うん、
取り調べに対し女は希望の病院に行けなかったので、頬をビンタして足を蹴ったと容疑を認めているということです。警察は引き続き経緯などを詳しく調べているということです。
なるほど。
まあ何らかの理由で消防を呼んだんだけども、自分が行きたい病院に行けないと分かったので、救急隊員に暴力を振るったと。
それ行きたい病院っていうのがよく分からないね。
なんかかかりつけですかね。
いやー、そこいきなり行ってほしいけどね。
あ、まあそうですね。タクシー代わりに使うなってことですよね。
そう、そういうことでしょ？ね。うん、そんな遠いとこ行けませんよと。
そうね。これ、事件自体は北海道苫小牧市なんですけど。
ああ。これ、もしかするとあれもありますよね。
はい。
ロシアのっていうね。
ああ
なんかあれなんじゃない？でも、テレビの見すぎでさ、やっぱドクターヘリ普通だと思ってるかもしれないよね。
ああ、そうね、うん。緊急の時にはヘリが出るもんだと。
案外これで本州に行けるものと思っているかもしれない。乗りたかったのよっていうね。
飛行機代が浮くっていうことでね。苫小牧から、まあ、東大病院へみたいな。
そう。
うん。
いや、この、なんていう、症状がよくわかんない。最初呼んでるね。そもそもね。
そう
ね。
まあ、消防隊員を殴る蹴るするだけの元気はあるってことなんで。
ああ、確かに。
もしかすると、まあ、なんか心の病かもしれないですよね。
それで救急車はちょっと困るね。
で、まあ、行けないってことがわかったんで、じゃあ警察を呼ぶっていう。
全部自分で呼んでいるっていうね。
呼んでるんですよね。
うん、
まあ自首してるわけですよ。
確かに。
私はビンタしたんで警察に捕まえてほしいと。
そっちでもいいのかな？
あ。緊急扱いしてほしいんですよね。
何かしらね、うん、そうらしいね。うん、ちょっとよくわからないけど、まあ何、なんかこうね、事情があるのかはよくわかりませんけども、
うん、
迷惑だよね。
迷惑には変わりない。うん。自分でピーポーピーポー言いながら走った方が早いんじゃないかなっていう。
いや、自転車で行ってくださいよっていう、ね。怪我じゃないしと。まあ、あとは行きたい病院っていうのがね、湘南美容クリニックって可能性もあります、ね。どうしてもちょっと、行きたいんだけどもと。遠いんだと。
すぐ脱毛したいっていう。全く研究性がないんですよね、それはね。1秒でも早く脱毛したいとか、そういうことですかね。
そうかもしれないんでね。
うん。8月18日、TSS テレビ新広島。交番に立ち小便の男逮捕。
あ、
警察によると17日午後9時45分頃、警察に揉め事の相談があると連絡がありました。警官が広島市の交番で待っていたところ、男が交番の敷地内で小便をしていて、現任した警官によって軽犯罪法違反で現行犯逮捕されたということです。逮捕されたのは61歳の男で、当時酒を飲んでいたということです。警官の調べに対し男は、立ち小便をしましたと容疑を認めた上で、間に合わなかったですと供述しているということです。
ちょっとそれは本物、本当っぽいけどね。
そうね。おまわりさんが交番に着いて、その前にトイレを貸してくれっていうまでに間に合わなかったっていう。
まあ、確かにね、出しちゃった方が早いなって気がするよね。
そうね。うん。おまわりさんがあとちょっと早く来てくれればね。
で、そもそもの相談は何だったのね。
わかんないんですよ。なんか揉め事があったらしいんですよね。
揉め事。
でもその相談をしにおまわりさんを呼んだんですけども、その途中なのか、その前からなのか、おしっこがしたかったんですよね。
まあ困り事ってのはトイレだったのかもしれないしね。
ああ、前のやつがトイレを開けてくんないと。このままでは漏れてしまうっていう相談だったかもしれないもんね。
だとすると、まあでも。うん、
まあ解決ですよね。うん、
これでも、あれでしょ、ことの重大さとしては、この人の相談内容よりも、立ち証の方が上だったから、こういう報道なんだよね。
ああ、そうだね。本当はこの後殺人事件がみたいな話になってたかもしれないもんね。重大さっていう意味では確かに、まあ、証言の方を報道されたっていうことで。
かなり小さな相談だったんじゃないかって気がするよね。
まあ大差なかった。まあ酒飲んでたってことだしね。
なるほど、ね。
酔っ払いのたわごとだろと。
なるほどね。
うん、
まあおそらくあれでしょうね。はい、次の選挙への不満とかそんなことを言うんじゃないかなと。
広島一区はと。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月20日、テレビ山口。海外の銀行役員を名乗るメール。警察によると今年6月、20代の男性のメールアドレスに海外の銀行の役員を名乗る人物から投資家が亡くなり、このままでは資産が政府に移る。近親者としてあなたを推薦するなどというメールが届きました。その後、遺産送金手続きの担当弁護士を名乗る人物から遺産相続の費用や為替レートの変動による追加費用が必要だなどと連絡がありました。話を信じた男性は指定された口座に現金1070万円余りを振り込むとともに電子決済サービスの送金先に電子マネーの利用券114万円分を送り、合わせておよそ1184万円を騙し取られたということです。警察では詐欺事件とみて捜査していて、 SNS で金を要求するのは詐欺の手口と注意を呼びかけているということです。
身に覚えがあったのかね、この人はね。
急に遺産相続っていう。
海外の、なんですか、投資、有名な金持ちの、どうやら親戚だったんだ、俺は、と。
そうです。あなたが浮上したんですってことで、あなたを遺産相続人に推薦したいっていう話がいきなり舞い込んだんです。
いやー、すごいね。
漫画の読みすぎですよね。
漫画でもこの展開はギャグ漫画だけですけどね、許されるのはね。ね、
うん、これは何らかギャグが入っていて、例えば、その後、幼馴染みがメイド3人みたいな。そういうタイプのやつですよね。
そこまで、この雑さで許されるのはそういう系の漫画だけですからね。
ですよね。少年チャンピオンとかそういうレベルですもんね。うん。ジャンプで連載はないなっていう。
ないやろね、これはね。うん、いや、なんでこれで、ハット俺か、ついに来たかと。
そうです。だから、もしかすると、その自分のルーツに海外の血が混ざっているってことを聞かされてたかもしれないね。
まあ、だから、もしか、だから、これだって、1万件やればそういう人が当たるってことでしょ？
ああ、そうね。手当たり次第行けば一人ぐらいそういうミックスがあるかもしれない。
俺のルーツはって思っている人とか、そうそうそう、なんとなく確かに顔が濃いと思ってたんだよね。
よくタイ人に間違われるんだよねっていう。
そうそうそう。
うん、
だ薄い人は引っかかんなかっただろうね、これね。
ああ、そうね。うん、純日本人の醤油顔っていう人にはあんまり来ないやつですよね。
その場合には、なんか、青森県の資産家とかそっちの方が引っかかるかもしれない。
国内ですよね。
そうだね、うん。
なんかこう、明治政府からこう、逃れた近海がみたいな話ですよ。きっとね。
まあ、ありそうだよね。佐渡島のなんかね、近海の一部はあなたのもんだったことが分かりましたと。印山の所有権がと。
世界遺産に登録される前にと。
うん。いやー、でもこれはね、騙っちゃうのかな。
まあ、たまたま20代男性が1000万円以上持ってたっていうことでね。
だから、ねえ、それも、すごいけど。
だから多分、この資産状況からして、このシチュエーションがあり得るっていうふうに自分で思えるんでしょうね。
案外、本当に、ね、すごい家で。
そうそうそう。
でも、まずは親に聞こうよっていうのもあるんだけどね。
ああ、そうね。だそこも漫画っぽいじゃないですか。天涯孤独とかさ。
あ、そうでしょ。そんな気がするけどさ、うん。
もしくは親の相続、親が亡くなっちゃって相続してるとか。
いや、そうそうそうそうそう。だから、すごい偶然が重なるとこうなるのか？
そうだね。知らなかったけど、おじいさんの方に絵画の血が混ざってたらしいみたいな話でさ。
確かに、パッと確認できないような状況のね、多分、
そうです
人って意味では、そうなの、いろんな環境に置かれた人かもしれないからね。
すごい人を一本釣りしたのかたまたまかってのがちょっと気になる、
ね。あれじゃないの、そういう漫画読んでるやつをさ、リサーチしてんじゃん。これでみたいな。このストーリーで引き込まれるならいけるぞみたいな。
この単行本買ってるやつが怪しいっていう。
そうそう。そうそう。
8月21日、読売テレビニュース。 神出鬼没の怪盗逮捕。
おお。
今年3月から5月にかけて大阪府内で水道メーター計102個、被害総額約139万円相当を盗んだとして、警察は21日、35歳の男を窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕、送検したと発表しました。
うん、
容疑者は内装業として働いていた経験があるということで、水道メーターの取り外し方を知っていたと見られています。捜査員の間では、神出鬼没な犯行スタイルから、怪盗水雲と呼ばれていました。水道メーターは1個あたり1000円程度で売っていたということです。容疑者は警察の調べに対し、お金がなく生活に困り、水道メーターを盗んで売っていましたと容疑を認めています。容疑者はすでに一部の事件では窃盗の罪で起訴されていて、警察は21日、捜査を終結し、検察庁に最終送致したということです。
いやー、それはちょっと無理がない？
水雲。犯行スタイルにあんま関係がないんですよね。
だって、登ってないし。
まあ、水雲ってあれですよね。忍者が水面に浮くためのやつですよね。
あ、なんか足にくっつけてやるやつね。
そうですね。足の面積増やして沈まないようにするやつ。
アメンボみたいなやつね。
ですです。服部くんが使ってるやつですよ。
はいはいはい。あれが水雲か。だ、そっちはいいけど。
それ自体は別にわかんなくはないけどさ、それは水道メーターと水つながりでしかないじゃないですか。その神出鬼没さとかとあんま関係がないんですよね。
っていうか、神出鬼没じゃない泥棒っていないよね。
ああ、そう、予定通り来るんだったらそれはね。
いや、むしろさ、予告状送ってくる方が回答っぽいじゃんっていうさ。有名な回答はみんな予告状送ってくるけど。
捜査をくぐり抜けるっていう意味ではね、回答といえば犯行予告ですもんね。
普通のやつはそうじゃないから大抵神出鬼没なんですけどっていう、なんでここだけっていうさ。
そうですね。うん。いつの間にか盗んでるから泥棒なわけでね。
まあ、確かに、多分発覚が遅れるとかそういうことでしょ、その。気づいたなんかすごい気づけないっちゃ、確かに水道メーターなんか誰も見てないからね。
ああ、そうね。その水道会社なんなりから連絡がないとなかなか気づかない。
だからそういう意味では確かになんか神出鬼没っていうか、まあまあ確かにね、気づかないうちにこんなにたくさんみたいな意味ではね。ちょっとなんか名前をつけたくなるけど。
なるけど。ネーミングセンスはないっていう。
ないよね。
怪盗水雲。うん。やっぱりどう考えても何も関係がないもんね。
まあ、かといってなんか他にな、水道メーター、ねえ、もしかしたらなんか、もしかしたらあれだよね、怪盗、検診員とかの方が、むしろ、ピンとくるよね。検診に来てると思いきや、っていうさ。
あ
れ？
そうだね。
なくなってる。
うんうん、確かにまあそっちの方がバレにくいだろうし、変身してるっていう意味でも回答っぽいもんね。
ああ、ぽいね。ぽいね。
ぽいぽい。ただまあ、証拠の紙はポストに入れてはいけないっていう。
いただきましたって書いてあるね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
8月21日、長野県、午後4時頃。小学生が自転車に乗った男からバッグに入ったピザを見せられて、ピザ食べない？本当に食べない？などと声をかけられる事案が発生したということです。
それは直なのかな？
ああ、バッグに直にピザ。
いや、バッグにって、そう、ウーバーみたいなバッグにだったらそれはなんとなくね。
ああ。
あり得るけどもさ。
そうですね。まあ、ウーバーでも何でも、バッグ開けて中には紙箱が入ってるって形だったらわかる。うん、そうじゃないんですよね、きっとね。
と思うんだけどね。
まあわかんないよ。その、例えばなんとかピザみたいな宅配みたいな立派なピザじゃなくって、スーパーで売ってるチルドのやつかもしんない。
はいはいはい。
だとしたら、
はい、薄いやつか。ま
あ、だとしたら、あの袋が見えたと。うん。いうことかもしれないよね。
それはどちらかというとあれだよね。スーパーの袋不要ですって言ってそれ入れてきたなって感じだもんね。
ああ、直に入れてきたなっていう。うん、そうね。まあ、たまたまその水平を保てるバッグを持っていたっていうことで。
でもそれは何、うん、自慢してくるんですか？知ってるだっけ？
ピザ食べない？
ああ、じゃ調理済み？
調理済み、うん。まあ、チーズはとろけてるかどうかはちょっと微妙ですよ。
うん、いやー、ちょっ とね、これはね、熱々じゃないと嫌だからな。
最低限ね。最低限、やっぱその、地図が伸びる状態をキープしてほしいですもんね。
なかなかこれはあれだね、人にあげるにはハードルが高いのを選んできたね。
高いですよね。だから、まあもしかすると、それを口実に家に上がり込むとか。
ああ、嫌だね。
電子レンジを貸してくれたら、ピザが食べれるのにな、みたいな。
あ。これ、今、生地ができて、上にトッピングしたところなんだけどと。うん、おじさんは、ナポリピザ大会優勝してるけれどもと。
ああ、うん。そうね。もうバジル振っちゃったんだけどもと。うん、早いとこオーブンレンジに入れたいなっていう形で。
そういうことか。
うん、
まあ、確かに、ね、おにぎりとかってすぐ食べれるもんだけどさ。
うん、
ピザはね、だから、まあ、もしかしたら新しいスタイルでこうね、旅をしながら、ピザが好きなんだなって言ってるのかもしれないけどね。最近、やっぱりちょっと、最近おにぎりじゃないんだって。
ああ。同じ手で持って食べるならっていうことでね。
うん、ピザですか？
ピザが食べたいんだなっていう、
うん。ハードル上がってるよね、旅のね。
難しいですよね。そう、日本にあんまいないでほしいよね。ローマにいてほしいもんね。
ああ、あれじゃない、ローマに行くだよ。
あ
女性用画家かなんかですからね、確かに。
そうだね。一応画家ですから、裸の大将、ローマに行くっていう形で。
ピザが食べたいんだな見たいな、それ。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりチェスの大会でね、相手に水銀を持った選手がいましたけど、
相手の特撮を上がった選手。
まあ、日本だとっていうか、将棋だとね、そういう意味ではあんまり、そこいじれないところだから、まあ、比較的安全かなって話をさっきしてましたけど、うん、唯一危ないのはあれだね、お昼だね。あれは危ないよ。
勝負飯ね。
ああ、あれは、うん、店とグルって可能性があるからね。
そうです。息がかかってるかもしれないもんね。
そう、うん。あれやっぱ毒味が必要でしょ。
確かにそうですよ。その、将棋連盟の人とかが先に一口食べるとか。
そうそう。
うん、
ねえ、まあもしかしたらその、将棋連盟の人が、みたいなね。口移しで、こう、水銀用だったらもうすごいよね。
やばいね。そっちもグルなんだっていう。うん。だほら、最近はさ、その勝負飯ばっかりフォーカスされてさ、例えば、藤井聡太さんはさ、よくデザートを食べることで有名じゃないですか。となると、その可愛らしいデザートには必ず仕込みが入る可能性があるわけですよ。
怪しいもんだ
って。怪しいじゃないですか。そのなんか、ひよこの形をしたおまんじゅうとかさ、
うん、
いかにも頼みそうなやつ。
私、あれが怪しいと思うよ。
お。
マカロンね。ごまかせそうだから、色で。
ああ、毒々しい色が。そうね。藤井さんがマカロンを食べるかどうかですけどね、問題は。マカロンに、目が描いてあったら頼むかもしれないね。うん。どっちかというとやっぱ可愛い系ですよ、頼むのは。
そうか。
うん。あと柔らかいよね、頼んでるデザートが。
ああ、そうか。
うん。マカロンっていうよりババロア系ですよね。
ああ、でも、より混ぜやすいな、それは。特撮を、やっぱこれはね、ほんと考えやとに、将棋協会は本当にね。
協会はね。うん。うん、まあだ、でも、飲み物とかも持参だもんね、あれ。
だったら食べ物も持参でいいんじゃない？
な、お弁当って形で。
の方が安全でしょう、やっぱ。
まあだからその辺はさ、ちゃんと将棋連盟がお店もちゃんとスクリーニングして。
いや、それ完璧にはできないでしょ。
そうね。内部犯っていう可能性もあるしね。
そうですよ。運んでくるとこだと危ないんだからさ。
あ、途中で盛られるかもしれない。
だからもうみんな家から本当に自分で作って持っていくっていうさ、もう。
そうね。
これは勝負だからと。何をされるかわからない。
一昔前だったら腹切ってるかもしれないわけですからね。
そういうことですよ。
うん、そのぐらいの覚悟で臨めっていう。
そうだからちょっとね、今後ね、心配だな。
そうだ。だから報奨金も高いんだっていう。それは命かかってたら高いよねっていう。
でもこれ、たまたま今回見つかってるけども、うん、ただの体調不良で片付いちゃってるケースもいっぱいあるってことでしょ、だってこれ。
まあ、過去にはあったかもしんないよね。
で、こいつ怪しいって言うからなんか調べが入ったけどさ。
ああ。
なんかね、そんなにほら、体調不良になる人だってそりゃいるだろうからさ。
そうね。だから今回は体調不良になって途中で試合が止まったんですけど、うん、そこで監視カメラを確認することになったんですよ。
普通そこで監視カメラ確認に普通は行かないけどさ。行かないかもしれない。この大会はすごいね。
そうだね。なんか怪しまれてた可能性はあるよね。
まあ噂とか。
もっとすごいのは、これニュースではちょっと省略したんですけど、
はい、
この対戦した二人はね、幼馴染なんですよ。
おお、怖え、うん。
しかも、いろんな大会で常連なんですよね。
おお。
だから、初めて顔合わせじゃないんですよ。
これ、全く関係ない縁婚って確かにあり得るね、これね。
ああ、チェスとは関係なく。
お前、あの時あの好きな子に先に告白しただろうっていう。エミリーみたいな。
ああ。そうね。ちょうどいいチェスの場があったんで、その場を利用したっていう。
全くチェスは考えていませんでした。
そう。見つかるリスクが高い方を選んでどうするんだって話ですけど。まさかチェスの場でそんなことやるとは思わないよね。
思わないからね。
うん。だから利用した。まあそういう完全犯罪があってもいいよね。
そのために私はチェスを頑張ってきたのよと。全く興味ないのに。
ああ。チャンピオンにまでなったのよっていう、う
ん。だったらすごいけどね。
そうだね。そこまでいくともう金田一少年みたいなレベルの話ですよね。
人生を費やしてこれを計画していた、
うん。しているっていう。もう、孤島の無人島まで用意しているみたいなレベルになるもんね。
すごいね。
まあ、これがね、最初で最後であってほしいですよ。
いやーねー。
うん。だからほら、さっきの将棋の話じゃないけどさ、その、毒殺の可能性を考えて、それを排除するところまでもう勝負ってことになっちゃうと、なかなか怖いものがあるじゃないですか。
いや、本当に、それこそね、家に帰るまでが勝負ですになっちゃうから、ね。
なっちゃうから、うん。今回も毒殺は失敗しましたねっていうさ、
生きて帰れなきゃいけないが家にまず途中狙われる可能性もある。
可能性があるっていう。それも含めて解説してくるっていう。うん。そうなっちゃうと、そういうエンタメは楽しめないからね。
ちょっとこれは本当にね、なんすかね、これだから、本来両親でね、両親があるとされてるから成り立つのがこういうゲームだからね。
そうですね。プレイヤーが紳士であるっていう前提で。
そうそう。無理やりやられたら、それはどんなものにでも抜け道はあるってことが、バレちゃうからさ。
な漫画で言うと、鉄鍋のジャンですよね。
ああ。
料理人が悪人っていう可能性があるじゃないですか。か今までの漫画で、その、将棋漫画とか、囲碁の漫画とかもいろいろあるけど、すごい悪役ってのはいないわけですよね。
うん、まあ、そうだよね。
毒殺で勝ち上がるみたいなのないじゃないですか。
それはないね。暴力でね。
ああ。その、番外戦術でしか勝ち進まないやつってのがいてもおかしくないですけどね。
確かに、それは今んとこないよね。
それは現実にならないことを祈りたいですよね。
う
ん、
そうだね。
はい、うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。